ください。
いらっしゃいませ。
じゃあ一緒に来まし
たってことで。はい、ということで、
こちらでお受付、
今日はワンドロトーク第78回を始めます。ですね、今日は出張版という形で、いつもはワンドロー社屋で独り言のように喋っているんですが、僕足を伸ばしてね来てますよ、いつばちさん。
え？
ということで、私と今日いつばちさんがとある話題のスポットに来ております。
はい、
まあ、場所は言わずに
言わずに
スペシャルゲストの方がいらっしゃいますのでじゃあ自己紹介の方をお願いできますか。
はい、自己紹介が今すごい複雑になってるんですけど、
はい、
一応正式な名称で言わせていただきます。スクラップラボガールズ、ゲームブランドごっこゲームス、ゲームカフェは遊びカフェの、店長をやっております伊達あずみと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません。
わ
ということで、
はい、
どこに来ているかと言いますと、
はい、
これは神保町の駅の近くですよね。
そうですね、
はい、
奥のカルタ店さん、
ああ
のすぐそば、
すぐそば遊びカフェ、
はい、
カタカナで遊び、
遊び
ローマ字でカフェ、ローマ字で英語で、
英語でカフェですね、はい、は
い、させていただいております。
はい、ご来店ありがとうございます。
すいません、突然というか、ね、いきなり来てしまいまして、
はい、
しかも音を取らせろとお忙しい中
いやもう全然取っていただいて大丈夫ですよ。
ということで、ですね、今年、はい、このねワンドロトークゲストがいつもいないんですよ。
あ、そうなんですね。
ゲストといっても知ってる方はいつも呼んじゃうんで、脳幹ということで。
脳幹。
脳幹。
なんすか、そのゲストと認めない、お前らはゲストと認めないみたいなのあるんですか。
2、3回で来てる方はもう脳幹なので。
脳幹なんですか。
今年初めて来ていただくということで。
そうなんです。ありがとうございます。光栄な。
常連の人はカウントしない、はい。
カウントしないんですか。カウントしてあげたらいいじゃないですか。
謎のルールがあるんですよ。
謎のルールが。
はい、
ってことは私も次出ただけはもう。
脳幹です。
脳幹です。なんかちょっとずつ身内増やしていこうみたいな、そういう試みなんですかね。
なんかよくわかもう この放送自体、ちょっとね、はい、何を趣旨にしてるかわからないんですけど。
なんかもうちょっと定めてやった方が。
秘密サイトなんで。
あ、そうなんだ。裏サイト。学校とかで問題になってるという。
怪しくはないんですけど。
あれですか、他のサークルクソディスるみたいな、そういう。
少なからずあるんで。
否定しない、受け入れていく。
たまにね、たまにバッサリ、音源が消えるんですよ。
あ、はい。
そういうことがあるんで。
そうなんですね。
ディ
スりすぎて、なんか愛のないディスりが始まるんですね。
いや、もう愛しかないですけど。
あ、本当ですか。
もう愛しかないディスりで、
うんうん、
自主規制するっていうこと。
自主規制、愛溢れすぎて、あんまそういうこともありますよね。
というこのメンバーでちょっと今日は、
はい、
インタビュー会を
入
れていきたいと思います。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
ではですね、まあ実は、
はい、
ほぼ初対面
なんです
。すみません、本当にこん
な初めましてじゃない、もうね、お会いしたことありますけど、アナログゲームラボで一度お会いさせていただきましたよね、
いつばちさん
は、ね、
はい、ということで、先ほど聞いたエピソードがあまりにもひどかったんで
収録する間もなくカットされてる。
いやいや、紹介していただいて、その出会いをね、はい、お話をしていただければ。
秋葉原でやってたアナログゲームラボっていうイベントが
前回の秋の直前、
はい、そうですね、
やった回ですよね。
いいイベントでしたね、はい、こちらの方伺わせていただいて、私がセリゲーブブーカっていうゲーム、はい、ホラボドのモミさんって方がお友達なんですけど、はい、モミさんにも絶対買った方がいいよって言われて、
すごい、ありがたいですね。
ありがたい。もうプッシュで、じゃあ買いますって言って買ってやって、で、その買ったボードゲームをやった時に少しお話をさせていただいて、で、その時に、あ、はじめましてみたいな、お互いはじめましてなので話させていただいて。
はじめましてですね、それは。
なんかね、意外と私、ボードゲーム業界の中で知り合いがいなくて、
いや、
本当にいないんですよ、びっくりするぐらい。いや、そう。
俺それ、まだちょっと疑ってますからね。
疑ってますか？いや、
疑ってますよ。
いや、もうみんな私のこと知らない。家での私のこと知らないですから。
僕はでも、実は、アナログゲームラボ以前に、
はい、
あれ、さらに、ちょっと知ってました。
あ、ありがとうございます、そんな。
ゲームマーケットだったかな、
はい、
昔からのゲーム仲間がいて、
あ、はい、
ブースの前を、
うんうん、
なんか着ぐるみを着た女の子と歩いてて、何度も。
お恥ずかしい。
通り過ぎてて。
鶏の、
あ、そうです
ね、頭のおかしい着ぐるみを着た女が歩いてることを。はい。
で、ゲームマーケット終わった後かな、うん、なんかまた偶然その彼に一人でいる時に会った時に、
うん、
あの子は誰だ
って聞いたのがったんです、ね、
いやいやいや、僕の中だけでね、
あ、
気になったと。
そうです。あ、その彼が、
うん、
誰連れて歩いてんだろうと思って。
ああはい。え、その彼って誰ですか。
言っていいですか。
あ、言っていいですよ。
まあ、中野さん。
ああ、中野さん私結構もう古い知り合いで。
そうそう。後から聞いたらそういうこと。
あ、そうですそうです。
中野さんって僕はラミーキューブで知ってるんですけど。
なるほど。いや、バネストさんかと思ってた。不思議な話だ。
あれは普通の中野さんですね。
中野さんっていう
方がいらっしゃって、
面白いです。面白いです。
裏ならでは感じですね、このね。個人の知り合いの名前が出てくるって感じがね。
じゃあ、まあ、そういうこともありつつ、はい、で、その、
あ、そうですね、セリゲブズカを買った時に、初めましてって話をして、おまけでこれあげますよって言って、卑猥なサイコロみたいなのをいただいたんですよ。
全然卑猥じゃないですよ。
え、めっちゃ卑猥でしたよ。
いや、ただ漢字が、
そう、漢字
が
ある。一文字ですもんね。
なんか濡れるみたいなのとか。
濡れるって卑猥ですか。
なんか、なんか、
ごめんなさい、これダメだ。俺が悪い。
え、なんで
俺が悪い。
今言わせようとしましたよね。
卑猥だと思うけどな、俺も。
私も、いや、別に濡れるって漢字自体別に卑猥じゃないんですけど。
卑猥じゃないです
けど。なんか、つゆとか。
つゆ卑猥ですか。俺、毎回聞いちゃうから。やめましょう。
ボンの部分。撫でるとかそういう。
ボンジローですよね。あ、ボンのジロー。
ボンのジロ
ー。ボンのジローを、まあ、ある意味、セクハラ的に渡したと。
いえいえ。
まあ、そうですね。
その記憶ないんだけどな。
ないんですか。
ないです。
そんな前じゃないです。
無意識にセクハラを。無意識セクハラ受けましたね。
そんな感じで。
はい、あ、そんな感じで。
はい。
はい、
でも、僕も会ったのが、まあ、一回お会いしたことがあって、ただ自己紹介がなかったので、はい、今回が本当に初めてという感じで。
あ、もうほぼ。
あ、でもあれですよ。
はい。
ホラボトさんとかも僕聞いてるので、はい、
あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます。
最新回とかちょっとひどくて、
ひどくて本当に申し訳ございませんでした。すいません。いや、聞くに耐えないと、あの噂の、
あのね、カタンの発言は聞きましたけど、は
い、もう本当にやめてください。もうあれなんでカットしなかったんだろうって
。あ、色っぽく言って、
色っぽく言って、あれなんだったんですかね。本当に
というね。
いや、あれこそセクハラでしょ。
あれは本当にガチセクハラですよ、
ね、
あれ訴えた勝てます、ね、
そういうの聞いてるんで、一応ある程度のパーソナルは、情報は存じ上げているんですが、でも基本的には初めてなので、そもそもそのあれじゃないですか、
はい、
いろんな肩書きがあるじゃないですか。
そ
こら辺をね、お伺いしたいなと思ってまして。
ぜひともぜひとも。
まずは、
はい、
ラボガール、
はい、ラボガールズ
というのは何でしょう。
はい、元々はスクラップに、まあ、あの謎解きアイドルっていうのがおりまして、これがパズルガールズっていうですね、
はい、
元々16人ぐらいいたグループがあったんですけれども、うん、まあ、なんやかんやありまして、
はい、
省略しますが、
省略しましょう、
省略しますが、アイドルチームとクリエイティブチームに分かれようっていう風になったんですね。まあ、スクラップ自体が元々リアルダスゲームっていう、まあ、そうですね、
今大忙しですよね。
今大忙しみたいですね。
すげえよな、ではっていうのが。
そう、常設展とかね、
どこ見てもスクラップの名前ありますもんね。
はい、ありがとうございます。まあ、謎解きといえばね、スクラップみたいな感じで言っていただいてね、ありがたいですね。
テレビとかもやったし。
あ、そうなんです、そうなんです。で、そこの会社でアイドルやってたんですけど、やっぱそのアイドルとしての活動したいこと、はい、そのクリエイティブな活動、そのリアルダスゲームの制作とか、自分の個人のやりたいことを、やりたい人が、まあ、まあ、分かれておりまして、で、はいはい、もう思い切って、そしたらアイドルはアイドルやりたい子でやってもらって、で、クリエイティブクリエイティブでやろうっていうことになって、うんうん、グループがそのパズルガールズ自体は休止して、うん、もともと、まあ、今ちょっとラストクエスチョンっていう名前になったんですけど、はい、クエスチョンっていうグループと、はい、ラボガールズっていうクリエイティブするチームで分かれて、はい、で、私はクリエイティブの方のチームに所属してるっていう感じですね。
なるほど、音楽性の違いみたいな感じで。
そういうことです、そういうことです。
方向性が分かれて。
そう、アイドルの中でも私は裏でトントンやって謎解き作るんだって人と、
そうなんですね、
私は表で歌って踊りたいんだっていう人が分かれたんですね。
おお。で、うん、今はそのラボガールズに所属されてると、はい、いうことで、
はい、
で、そこでの活動って今何を？
ラボガールズは私は本当にボードゲームの活動が結構メインなんですけど、はいはい、去年とかは元カレ元カノフリーマーケットっていう、知らないですか？
なんか見ました。
結構ニュースとかで話題になって、
テレビで、
はい、あ、そうですそうです、本当に初回の時はテレビ局 10局ぐらいから取材の依頼が来て、翌日とか本当朝から晩まで元カレ元カノの話題聞くみたいなぐらい盛り上がってたイベントを、はい、まあ、作ったというか、そのお客さんと一緒に作るイベントをやってたんですけど、うん、
インタビュー答えられてましたよね。
あ、そうです、私普通に出てました。
偶然だったかな、分かんないけど。
なんかウォッチしてません？さっきから偶然装ってますけど。
伏線があって ね
なんか
そういう積み重ねあって、あえてセクハラを
いや
りますね。
ゴール
がそうそう、ちゃんとね、 定めてきてます
ね。いやいやいや
いや。なるほど。そうなんです。そういうイベント作ったりとか、今はあの毎日あの更新されてるラボガ三姉妹っていう動画もありまして、これも YouTube で配信してるんですけど。
すげえな。まずそれだって。ですまずそれがあって、
はい、
さらにいろいろあるわけですよね。
そうですね。
ちょっとすごいな。これから聞くのが恐ろしいぐらい
な。そう、ちょっと長くなるんでね。いやいや、さっくりめにね。
そうですね。じゃあ、はい、今やってました。あとは、はい、ゲームマーケットにも出店をされてますよね。はい、僕も見かけました。
ありがとうございます。
なんか着ぐるみ着た人がいるっていうのはブースにいましたもんね。
はい、ブースに。そう、すごいうるさいことでおなじみというか、
そう、なんかね、こう縦看板じゃなくてなんか持って、はい、すごい、はい、こんなことやった。
そう、そうなんですよ。もう ラジオなんて全然伝わないですよ、この動きが。
ラウンドガールなんですよね。
そうです、そうです。遊べしゃりっていう本がありまして、はい、それを前回は販売させていただいたんですけど、はい、まあ、ゲームマーケット結構静かじゃないですか。
うん、
私結構その、イカがスカー系の人なので、
うん、
はい、遊べしゃり売っておりますみたいな感じで、なんかイケイケゴーゴーな感じで言ってたら、本当に隣のブースの人がもう本当にうるさいみたいな感じで。言われてないんですけど、なんとなく空気で、なんか、まあ、察すというかね、ちょっと申し訳ないなと思ったんですけど、その回あってですね、うん、今、カタログ目の前に、はい、ゲムワのカタログがあるんで、見ていただくと分かるんですが、はい、実はうちのブース、うん、端っこです。おそらくなんですけど、もう、はいはいはいはい、まあ、多分大丈夫だと思うけど。
じゃあ、クレーム来ましたね。
多分クレームが来たんじゃないか
と。クレーム来ると端っこ行きますよ。
あ、そうなんですか。
うちも端っこなんだけど、
今回。え、なんすか、やっぱセコハラするから、すぐに、煩悩ボンジロを押し付けてくる人がいるから、みたいな。
ことはありますよね。
そうなんです、
まあ、たまたま。
F の21なんですけど。
21、ありますね、
はい、
ですね。
ご覧いただくと、
もう誕生日扱いの
完全に一番ど端っこ。しかも22は篠城さんって言ってうちの友達なんで、もう完全に声出していいところに収めていただいたんです。
はいはい。
ありがとうございます。
ということでですね、F の21、ゴッコゲームズさん。
ゴッコゲームズ。
こちらが、あの、サークルとして活動されてると。
はい、そうですね。
これは、あの、どういう、その、個人でやってる感じですか？
これも個人でやってるんですけど、はい。
すげえ。
あの、ゲームを作りたいなと思いまして、
はい。
はい。いろいろ活動するにあたって、その、ラボガールズとかっていうのは、ボードゲームの活動自体やってなかったので、私の個人活動として、ゴッコゲームズとして、ゲーム作ったりとか、うん、あと、イベントの開催も、そのゴッコゲームズ名義で、やっております。なるほど。
やってますよね、確かに、はい。で、これは新作、はい、前、出て、ちょっとなんか、テスト版みたいなのが出てたりするんですけど。
そうです、プロト版で、はい、前回50個だけ配布して、はいはいはい、そうです、もうすぐ履けちゃったことでおなじみの。
アタックニャンバーワン。
そうです、アタックニャンバーワンというですね。
製品版という。
はい、今回は製品版でちゃんと印刷所で印刷をしていただいて。
前は印刷所じゃなかった？
前はですね、名刺印刷です。
おー、はい、あ、いいですね。
いやー、そう、なんかゲムマーらしいっていう。
素晴らしい。
え、ワンドローさんはなんかそういうのに思い入れが。
いや、なんかやっぱ、同人ゲームってまずそこから始めて、
うん、
まあいろいろ試行錯誤して印刷する方が、うん、はい、なんかこう積み重ねていく感じあるじゃないですか。
あ、そうですね。
まあいきなり印刷所も別にいいんですけど、
うんうんうん、
そうなると、いろんなことをね、見ないで、階段上がっちゃうみたいな感じがあって、いろんな楽しみが減っちゃうんじゃないかなって個人的には思ってたりするんで。
結構なんか楽しいですよね。
ルールもブラッシュアップされていくしね。
あ、そうですね。
回復うちのテンガロンがいい、
そうですね、
いい例だ
けど。津田さんも自分たちで作ってとか、で、製品版が出たりすることも、他の会社から出たりすることもあったりして。
テンガロンあれですね、テンデイズさんでとか
そうですね。
最初は
テンガの初版
で出したんですもんね。
ゲームマーケットごとに。
あ、そうなんですね。あ、じゃあうち
の。秋出して、秋出して大阪で2班出して春に3班出してその夏に製品版ってい
う
段階を踏んで、
ああ、じゃあうちと似てるかもしれないです。うちもプロト版出して、でその様子とかプレイの感じ見てから製品版出すって、まあ怖いじゃないですか、いきなり製品版作るの。なんか次回もテスト版のゲームも1個出そうかなって考えてますね。
次回というのは次の秋、
次の、はい、
秋というか冬というか、
春、
名古屋ですか？
あ、今出そうと思ってるテスト版は今度の春に、
あ、春にもじゃあ
テスト版がこのカタログに書かれてこの色とりどりっていうゲームをプロの版で一回出してみようかなと。
これ結構だからあれですよね、はい、伊達さんの趣味というか、うん、
はい、
動物が好きなのかどうなのかね、気になるんですかね。動物をモチーフにしてるんで。
動物、そうですね。なんか、私結構コンセプトから、皆さんなんか作られるの違うと思うんですけど、システムから作る方もいらっしゃれば、コンセプトとか、そのアイディアから作る人もいると思うんですけど、私もこれがテンション上がるっていう、
動物
のモチーフと
か。そうそういうのを全部、そこから作っていて、アタックナンバーワンは、その猫がバレーボールしてたらめっちゃ可愛いっていう、そういうところから作っているんですけど、
これはね、 あの、いつばちさんにも近いところありますよね。タイトルから、タイトルから作る方。
僕タイトル、そうそうそう。
その、ちょっとダジャレじゃないんだけど、そういう部分からこう、作っていく方なんで、アタックナンバーワンってもうね、ちょっとタイトル的なインパクトもあるじゃないですか。
そうですね。アタックナンバーワンでも最初全然バリボーって名前だったんで、全然面白くなくて。そう、バリボーっていうゲームで作ってて、はいはいはい、で、あんまり名前いまいちだなと思って、そのいろんな人に聞いて、あの、野田国さんっていう、
はいはい、
あの、モテゲー男子コースの、
ね、
そうです、そうです、モテゲー野郎にですね。
2-2-2-5-6の。
そうそう、2-2-5-6。そうですね。なんか仲いいんですか、悪いんですか。
あの本当に彼があの、はい、学生の頃から知ってるか、知ってるというか出店してたじゃないですか。
あ、そうですね、
インクルードとかで、
はい、
そこからあの付き合いあるんで。
あ、そうなんですね、
はい、あの野郎、
あの野郎。でも野田国さんにちょうどテストプレイしてもらった後だったんで、なんかいい名前ないですかねって言って振って、でだから野田国さんが命名したんですよ。
あ、そうなんだ、
はい、
ちょっと、
そう
ちょっといいとこありますね。
そう、いい人なんですよ。
でもこれ元ネタでも今の若い人みんな知ってるの？
知らないみたいですね。
確かにね、
彼もギリギリっていうか全然見てないんじゃないですか、野田国さん。
あ、そうなんですか。
僕らは見てる。
僕もちょっとあれです、怪しいですよ。
私も全然わかんないです。よく間違えるのが、あのエースを狙いと、うん、アタックナンバーワンがよくどっちがどっちかわかんなくなっちゃう。エース
の狙いは一回ね、あの上田彩ちゃんでドラマ化したんで、知ってる方は知ってますよね。
あ、なるほどなるほど。
ポカヒロミ
とやったんですよ。
うんうんうん、
あんまヒット、ヒットしなかったんですけど、うん。その頃好きだったんで、めっちゃ CD とかも買ったんですけど。
すっごい好きじゃないですか。
エースを狙いが。
いや、違います。
上戸彩。
あ、上戸彩。
すいません。はい。そんな余談は
あ。あ、そんな余談があります、
はい。ということでね、サークル出展もされてると、はい。
そうです。
結構大変じゃないですか、そのサークル活動って。どうですか？
あ、そうですね。まあ、今後は、そのごっこゲームス名義にするのか、うん、遊びカフェ名義にするのか、ちょっと迷いどころっていうか、
ね。確かに、いろいろ名前出しちゃうと、
そうなんですよ。
どこの誰みたいになっちゃうんで。
ね、ややこしいので、
なるほどね。
まあ、ごっこでやりたいなと思って、結構名前付けるの好きで、いろいろ。
なるほど。
まあ、あの野田国さんに付けてもらえるってあれなんですけど、名前付けるの好きなんで、ごっこゲームスすごい気に入ってるんですけど、
じゃあちなみに、
はい、
ごっこゲームズというのは、
はい、
何からこう着名したんですかね。
あ、これですね、私が鶏っていいなって思ったんですよ。
鶏っていいな。
コケごっこ。
コケごっこ。あ、そうですね。だからあのごっこはあのコッコクラブ、ひよこクラブみたいなのあるじゃないですか。
あ、はいはい、です、卵クラブ、ひよこクラブ。
そうです、ひよこのあのコッコクラブね。コッコって、まあ、結構鶏だなと思ってて、で、ゲームの G を頭につけて、それを生み出すグループとしてコッコなんで、 G の COO で A のコッコにしようと。
ゲームを生み出していくと。
そうです、そうです。なんか卵と、まあ、ゲームというかその楽しいこととかをどんどん生んで、うん、ひよこになってその鶏に育っていくっていうか、その過程が楽しいなと思って。
あれ、鶏いいですね。普通に
まあまあ普通に鬼ごっことかのごっこ
ですね。そうです、ごっこ遊びっていう
遊びかなと思
意味もあります。
ダブルミーニングじゃないけど、
もう一個、うん、もう一個あるんですけど、一応5月5日に作ったので、うんうん、まあ、そこもかかってですね。
午後
ごっこで。
え、作ったっていうのはどうも、
あのサークルが生まれた日が5月5日で、それあのゲームマーケットの去年の5月5日に、
そこが最初の設立ということで、
はい、
最初の日
なので、なので、まあ、リッツトリプルネームになっているっていうのが。
じゃあ今年もゲームマーケットが記念日ですね。
はい、そう、記念日なんですよ。1周年、ごっこゲームス1周年です。
ああ、すごいですね、もう。結構。で、今、じゃあ2つ目やりました。
はい、
じゃあ、
はい、
そして今この場所ですよね。
はい、
遊びカフェということ で、これがグランドオープンが今月の16日にされたとおっしゃってて、まあ、なんかプレオープンもされてたんですよ。なんかいろんな人が集まった。
そうですね、あの日はですね、いろんな情報が、そう出てるんですけど、実はこのお店に人をたくさん入れたことはなくて、
はいはいはい、
キャパを知りたくて、はい、で友達をいろいろ呼んだらですね、なんかオープンしとるやないかみたいな俺呼ばれてへんぞみたいな連絡がいくつか来まして申し訳ございませんと、これ身内が来て、私があの
知り合いも呼ばれたって言ってたから。
あ、そうなん
ですか、ね、言った
か分かんないけど、本当に友達だけって感じだったんですけど、
はい、
そうなんですよ。いや、なかなか24人までは快適に過ごせるってことが分かりました。
なるほど、
はい、それ以上きついですね。
ということで、はい、遊びカフェさんが今オープン中ということで、
はい、そうです。
これはもうね、なんだろうな、
うん、
ゲームマーケットにはテーブルゲームインザワールドさんとかの記事になってたじゃないですか。
ああ、小野さん来ていただいて、
うん、そこら辺を読んでいただければ大体分かるという。
あ、省略しちゃった？え、しちゃった？
ですか。
なんで、ね、なんでお伝えしないの。
大体ね、他のところを紹介することでね、省略しようというね。
なんでどういうこと
なの。ごめんなさい、すいません、
びっくりしました。
インタビュー来てるんだからね、紹介聞きましょうね。
びっくりしました、は
い、この間のモミさんの100回のやつでも紹介されてましたよ
ね。そ
ちらを聞いていただければ大丈夫
です。聞いていただければ。
どういつもこうやって手を抜こう。
どういう趣旨なんですか。
嘘です、嘘です、冗談です。
びっくりしました、まさかの。
これやったらね、怒られるだろうなってね、うん、話したんですよ。ほうほうほうほう。他の話を振って、はい、本人にインタビューしないってことやったら怒られるだろうなと思ったんで、うん、ちゃんとします。
怒られはしないですけど、あの、聞いてる方が、えみたいな。
何しに来たんだとかね。
これ聞いてて意味あるみたいな感じになるんじゃっていう不安はあります、
ね、
は
い。でも、あの、すいません、来まして。
はい、ありがとうございます。
すごいね、あの、おしゃれな感じにいらっしゃって、ね。
おしゃれな感じしてますかね。
そわそわしちゃう感じですよ。
そわそわしてますか。
普段ね、あの、うん、汚い場所にいるんで。
ちゃんどこいるんですか、いつも。
よく知ってます。
よく知ってる。
いや、事務所。
あ、もう
男むさい事務所。
そうなんですね。
だいたい男3人だけいる。
は
い、
だいたい常にいるんですよ。でも、あの、こうやってね、うん、キッチンも。
はい。
男性の方がいて、
そうですね。まあ、手伝いのクキタって女がいるんですけど、あれラボガールズのメンバーなんですけど、
なるほど、
はい、今サボってます。
いや、今ね、今日ちょっと雨降っちゃってて、ね、
雨降ってちょっと暇してちょっと片付けとかしといて。
今日午前中に YouTube で見た人だ。
あ、そうです。あれがケツで
ラボガールズの三姉妹ってやつを
見て、ありがとうございます。
事前にちょっとお勉強しとこうと思って。
ありがとうございます。ケツで鹿を捕まえたことでおなじみの。
同じ。なんです
そうです。
ちょっと覚えてきます。
覚えててください。そうです。それで特ダネ出てますからね。
気をつけなくちゃダメですよ、私。
特ダネに出てる？
そう、特ダネに出てたんですよ。
え？
ケツで痴漢捕まえて。
捕まえたから
出た。捕まえた、そうです。あの、小倉さんで朝一からいじられるっていう。
すげえ。
そうなんです。
メディアに取り上げられて
る。恥ずかしいですよね。声優なんですけど、声優として全く関係のないケツで鹿もんを捕まえたっていうニュースになってるっていう。
だって、あの、だって余談が半端ないんで、
う
ん、
まあまあまあ、
これが悪いんですけど。はい、ということで、はい、このお店の、うん、まあ、じゃあコンセプトみたいなのを教えていただけますか。
は
い、
コンセプトはですね、誰でも遊びに来られるボードゲームカフェというのを目指しておりまして、まあ、あの、木崎さんご存知かと思うんですけど、私すごい人見知りで。
いやーねー。
え？
話しやすいですよ、でも。
話しやすいように心がけています。
素晴らしい。素晴らしいですよ。
は
い、
そうなんです。
でも、確かにわかるんです。人見知り感は。
人見知り感は
人見知りの人は人見知りの人が分かる。
頑張って話せるんですけど、まず一歩目は全然いけないっていうのが僕あって。
いや、そうですね。なんか初めての人に声かけるとき、喉カラッカラになりません？
いや、もうだから、あの、もみさんとかすごいと思ってて、うん、
あの、すごいですよね。
ゲームマーケットでインタビューめっちゃするじゃないですか。
うん、します、します。
あれ僕できなくて、神戸まで行って、だいたい知り合いにしか聞かないっていう。
あー、もう東京でやれって感じですよね、
そうそう
ですかね。なんで行ったのかと。
今日だってね、あの、僕がこう、今回の取材の、
はい、
あの、連絡がせず。
あ、そうですよね。いただけないですよね。
椿さんにしてもらうっていう。
椿さんからの、なんか、ご予約のメールで、あの、木更木さんがこういうことをしたくて。
あ、俺名前出すのね。
あ、そうなんだ。え、木更木さんから連絡来るじゃないんだ、これ。みたいな。不思議みたいな感じで。
そんな感じなんです
ね。思ってました。はい。
人見知りということで。
そうです。は
い、で、そういう人でも来れるという。
そうです。あの、やっぱ一人でゲーム会とかって行くと、うん、よくあの、初心者歓迎みたいなとか、初めての方、おすすめですみたいなこと書いてるんで。
よくそういう題目が
ありますよね。でも、はい、結構何回か行ったりとかして、ゲーム遊びたくて行ったんですけど、はい、結局行っても、あ、こんにちは、はじめまして、つって、遊んでってくださいって言われるんですよ。うんうんうん、遊んでいくってどうすればいいのみたいな。
じゃああれじゃないですか、ソロゲームいっぱいあるんじゃないですかね。
あ、そうそうそう。もう家でやるって感じですよね。そうしたらね、なんかそう、みんな楽しそうだなと思いながらシェフやり続けるみたいな。
でもわかる。それは、はい、そこが逆にこの、うん、ここで遊びカフェってやつと、
うん、
あ、経験されてる感じですか。
はい、あの、店員の方で、あの、マッチングというか、あの、他のお客様と遊ばれますかって聞かせていただいて、今日はあの、二人もつけていただいてるんですけど、名札もつけていただいて、はい。で、あの、他のお客様とマッチングして、例えば一緒にじゃあこのゲーム遊びましょうかっていうふうにお声かけさせていただいて、1人の方でも2人の方でもグループの方でも遊んでいただけるように。
いや、でもそれはね、はい、すげえ助かるというか、やっぱ僕行って、
はい、
遊んでる人たちいるじゃないですか、で遊びましょうよって僕は行けないんですよ、
私も行けないです
行けないですよ、だから、うん、なんか言ってくれるの待っちゃうんですよ。
あ、そうですね、わかります、すごいわかる、本当に共感しかしない。
だから、
はい、
あの、本当店員さんが逆にね、はい、やってくれるとしょうがねえなってふりして遊べるんで。
あ、そうそうそう、内心めっちゃ嬉しいみたいな。あ、いいっすよみたいな。あ、遊びます、あ、いいっすよ、
十二秒かよって話ですけど、
そうそう、やったーみたいな、遊べるみたいな。
遊びに来てるはずなのに、
はい、
遊びましょうって言えない気持ちがあるんですよ。
いや、そう言えないですよね。いや、わかります。なんか、で、えーって言われる 時のそのリスクを考えたらもう何も言わないっていう。
ここね、マッチングしていただければ、うん、もうじゃあやりますよみたいな。
本当にやる気満々なんです。どういうキャラなんですか？北投さんこんなキャラなんだ。
いや基本的にはその、はい、あの自分からそんなにこう、はい、いかないタイプなんで、
うんうんうん、
あの改善しなきゃいけないと思うんですよ。
いや、わかりますよ。あの、
うんね、代表背負ってるんで。
代表って書いてますよ、ここに。代表取締役って。
他のサークルさんでもいいし、はい、会社さんでもいいし、うんうん、代表の方ってしっかりしてるし、はい、社交性もあって営業力もあるじゃないですか。ないんですよ、僕。あの身内にこう固まっちゃって、独り言じゃないけど、こう知り合いとかで話すのはすごい、
はい、
あの嫌いじゃないんですけど、もっとね、頑張らなきゃいけないなと思って、
そうですね、
本当、今日が第一歩と思って、
そうですね、
本当
ですか、本当そうですよ、
一人目のなんで、新規ゲストとして。
そうですよね、はい、ゲストですからね、はい。
ということで、で、コンセプトということで、はい、で、あの、まあ、どうなんですかね、この、システムが結構変わってるっちゃ変わってますよね。
そうですね。うん、まあちょっと蓋開けるとそんなに実は変わったシステムではないんですけれども、
う
ん。
いや、そう、説明していただければ、はい、もう全然わかりやすいんですけど。
そうですね。まあ、来店チャージをいただいて、はい、で、それ以降1時間ごとにワンオーダーか、まあ、ワンチャージいただいてるっていうことなんですけど、うん、まああの、飲み物とか食べ物頼んでいただければ、その品数分、来ていただける。例えば、あの、ご飯一品食べて飲み物を飲んでいただくと2時間滞在がその中にもう料金として含まれていると。で、ご注文ない時はプレッシペースの利用みたいな感じで1時間ごと300円ずつがかかりますよと。
でも、そこにいれば、
はい、
あの、まあ、お店にあるゲームは好きに遊んでいい感じです
ね。もちろん、あの、もちろんコンポーネント数えていただいたりとか、カードしまっていただくみたいな基本の時的なことをしていただければご利用いただくことができます。
は
い、
持ち込みも
オッケーです、もちろん。
すごい、あのクラウドファインディングでいろいろやったじゃないですか、
はい、
あれで、まあ、僕は実は出資しなくてすみません。
あ、いえ、とんでもないです。
あのあんまりこう、はい、先ほども言った通り、
はい、お尻なんで
外に行かないん で、 あ、
で、ね、
あれなんですけど、
あ、いえいえ、
でもいろいろ調べ見てて、はい、あの思ったのが、うん、棚を貸すじゃないですか。
あ、はい。
あの、1万円だっけ分かんない。
あ、そうです。
その棚を、その、1年間でしたっけ？
はい、1年間です。
1年間、その、1万円出すと、
はい、
あれですかね、
多分。あ、そうです。あの、実は、あの、一番上の、その、ラジオの方分かんなくて申し訳ない
です。あ、そうですね。
店内の棚に、大きい棚があるんですけど、棚の一番上の部分ですね。
はい、はい、はい。
あの部分の、一番右と一番左の部分を3分の1のサイズを。
あ、分けて。
はい、使っていただけます。
で、それを、あの、出資した方が、はい、年間自由に自分のゲームを置いたりとか、
は
い、
そうです、
何でもできるんですよね。
はい、例えば自分が作ったゲームをもう全部そこに置いて、うんうんうん、でみんなで遊んでくださいみたいな、あとノートを置いて感想を書いてくださいとか、はい、今度新作ゲーム発売するんで買ってくださいみたいな広告を置いてもらったりとか、
ね、そのシステム面白いな、いいなと思いましたね。
いいですね。
ね、ボドゲキープだな。
もっとやればいいのにと思います。スペースの問題もあると思うんですけど。
そう、スペースの問題で6がね、限界だったんですよね。うん、一応6名さんもうすぐに埋まってしまって。
ですよね。いや、そう、はい、僕が見た時にはもう埋まってて、
あ、
結構いい需要あるんだなと思って、
う
ん、面白いなと思いました。
ありがたいこと。なんかもうちょっとサークルさんとかのなんか需要があるかなと思ってたんですけど、もともと。
個人なんですか？
個人の方が、
はいはいはい、
もう多分ほぼ全部個人の方ですかね。
じゃあもう毎棚を作りたいわけです
ね。毎棚を作りたいっていうことなんだと思います。
面白い。
はい。なんか家に積んでるボードゲームが結構あるから、みんなに遊んでほしいみたいな方が。
素晴らしいです、ね。
今実際置いていただいてるんですけど、あの、ログレスでしたっけ？レグロス。
レグロス。
と、あと、ブロックス 3D っていうあれ結構珍しいゲームなんですけど、はいはいはい、あれもなんかぜひみんなで遊んでほしいってことで置いていただいてるんですよね。
いやそういうこのつながりが生まれるような、
は
い、
そうですね。
企画としてもすごい面白いなと思ったんで。
ね、ありがたいですよね。
うまくこうね、いけばそういう商売じゃないんですけど、はいはい、展開ができれば、
はい、
ユーザーも嬉しいじゃないですか。
あ、そうですよね。うん、なんか、いろんな、なんかきっかけになればいいなと思って。
ウィンウィンじゃないんですけど、うん、そういう企画だなと思って。
そうですね。
そこが一番、このキャンプファイヤーで今、
あ
の金額いっぱい入った、すげえ盛り上がったってあったと思うんですけど、
ね、
はい、僕はそこの棚の部分が、
そうなんですね、
面白いなと思って。
ありがとうございます。
そういうこともありつつ、
はい、
あとは、お店の今回、なんですかね、うん、お料理とかあるじゃないですか。
はい、
そこら
辺
の、って、なんかどうだったんですかね。
はい、料理はですね、私、は料理作るのもともと好きでして、
はいはい
はい、まあ、自分であの家で自炊するのもすごい好きですし、まあ、 そういうのを例えばイベントでお出ししたりとかもしてるんですよ、たまに。
あ、はいはい、
そうです。結構評判がまあいいというか、まあ、自分で言うのも恥ずかしいんですけど、
まあまあ今言いましたけど、
言っちゃいましたけど恥ずかしい。
素晴らしい。
そうです。まああの料理もっと食べたいよみたいなことすごい言われるので、じゃあまあ一回やってみるかみたいな。
ファンの方がこう食べたいっていうのは普通の心理なんじゃないかっていう。あ、ファンの方ですよね、うんうん、多分。イベントに来る
の方もいらっしゃいますし、もう元々
ゲームが遊びたいみたいな。
そうですね。私の実はその元々アイドルだった時のファンの方が実はめちゃくちゃそのファンでいてくれてるということではなくて、実はそのボードゲームのイベントを 2年間ぐらいやってきたんですけど、はいはいはい、それを繰り返していくうちに常連さんがだんだんだんだんついてきて、それでいてくれてる方がほとんどなので、まあ、私のファンがという感じでも私はないんですけれども、はい、
いや、わかんないですよ。
え、どうなんですかね。
隠れファンがやっぱりこう言わないけど、
言わない
けど、めっちゃファンな人がいるんじゃないですか。
え、そうなんですかね。
知らないよ、全然。
ちょっと、
いやいや、これからどんどん定食で胃袋をつかまれる男性が増える。
あ、それはありがたいですよね。
素晴らしい。
そうそうそう、
胃袋を満たす目的もまずあって、
うん、
常連さんとして
やってくる。緊張じゃないんですけど、お客さんとしても嬉しいですよね。
ボードゲーマーに野菜用でしたっけ。
あ、そうなんです。ボードゲーマーというか、そのゲーマーの人って結構野菜食べなかったりするじゃないですか。うん、めちゃくちゃ詳しいですね、今ね。
いや、それあれ、あれじゃないですか。
記事にね。
小野さんの記事に書いてもらう。
小野さんの記事。
ちゃんと読んでないでしょ。
ウォッチャーです
よ。ウォッチャー。今の北谷さんが悪いよ。北谷さんだっけ、小野さんの記事読めって言ってたのに、小野さんの記事に書いて
ちゃんと読んでないよね。
そうですよね。無責任に振りましたよね、だけね。
僕一応いろいろ、今日のために。
さすがですね。
チェックして。
そうですね、書いてますよ。
取材する側は
今、急いで携帯開いてる。今、急いで開いてますよ。ポチポチし始めました。
小田の記事で定食あるんだっていうの知ってびっくりしました。
そうなんですか、ありがとうございます。
そういうやっぱり女性の方がやるとちょっと視点が違うなと思って、リアスピールさんにも行かせてもらいましたけど、さすがに定食まではないですね。
さすがにそうです、ホットサンドみたいな軽食はあるんですけど、やっぱあの
カップ焼きそばとか、
なんかどうしてもやっぱ野菜不足になりがちというか、
うん、いや、そうですよ、ね、
これはゲーム時間を中断してできたらみんなでこうがっつり食べてる感じなんですか。
あ、今営業して4日目ぐらいなんですけど、皆さん普通にそのインストを聞きながらボードゲームをこう食べたりとか、
ね、合間に食えたりするわけですね。
そうです、まあ、皆さん中断してじゃあ一回食べようかみたいな感じになることもあれば、普通にそのゲームしながらやってらっしゃる方もいらっしゃいますね。面白いですよ、光景としては、
うん、そうですね。普通ボードゲーマーはなんちょっとあのこぼしたりなんかすると、
うん
うん、ゲームのあれがカードとか汚れる可能性とかってちょっと嫌がるとかあるじゃないですか。
はい、
まあまああります、ね。
それがそうそう、飲み物だけじゃなくて、うん、定食まで出るっていうのはちょっと発想になかった、うん、なかったですよね。
この間あのまあもう結構前なんですけど、遊び屋ソートっていう、うん、
そうですね、
はい、あのイベントがありまして、そうですそうです、あの中道博先生とかとやってるグループがありまして、このイベントで一回そのディナーセットを出して、そのディナーセットと一緒にそのバードゲームやるっていうイベントがあったんです。
基本断るごとにおしゃれなんですよね。いや、僕たちから見るとおしゃれな感じじゃないですか、そういうイベントも。
え、そうですか。
思いつかないですよ。
ああ、そうですか。
ディナーを食べながらみたいなことは。
そうですね。うん、そういえば、すごろく屋さんがお寿司でランチってやってます
か、ね、あ、やってますよね。
今もやってるから、
ね、今もやってる。まあ、それに結構近い感じなんですけど、うん、やっぱりあの、ゲーム集中しちゃうと、ご飯結構おざなりになりがちというか、なるじゃないですか。例えば、ちょっとじゃあ牛丼かっこんでから行こうかなみたいな感じになりがちなんですけど、なんか、そういうご飯もちゃんとしっかり食べられて、もうなんならそのご飯食べるだけのために来てもらってもいいんですよ。
味には自信があると。
まあ、
ことですよね。
まあ、あの家庭料理ですけど、そんなにあの皆さんの、まあ、お昼飯ぐらいのレベルにはなってるんじゃないかなと思うので、
即席ラーメンとか食べてないわけですか、僕たちはね。
うん、そうそうそう。
僕たちはっていう。
すごいイメージ。まあ、でもそういう方々にそのご飯もしっかり食べられると、うん、でもゲームもできるっていう、まあ、今まで他のスペースでは結構ないと思うので、まあ、そういうのを力入れられたらなと思って、なので今後ご飯メニューももうちょっと充実させたいなと。あと土日祝に今まだできてないんですけど、パンケーキを出したくて。
ほう、なんでですか。
え、パンケーキ食べながらボードゲームできたら最高じゃないですか。
パンケーキは好きですよ。
いいですね。そう、パンケーキっていうかホットケーキですけど。
ホットケーキですね。
そう、ホットケーキ。
あ
の、ごたごたしたやつじゃなくて、そうそうそう、バターの四角いのが乗っかってみたいな、ああいうシンプルなやつとかも、
ホットプレートで焼いて、その目の前で。
今ホットプレートは発注中なんで、焼けたらなと思って。
焼けたら。
そう。よくないですか、ちょっと、キサラギさん想像して。ボードゲームしてる最中にキッチンから、ふわーって甘いホットケーキの香りが
そう、もちろん
してくるんですよ。
いいですよ、それは。
ホットケーキ焼けましたよ。
ムーミン好きなんで、やっぱ
り、ね、ムーミン好き。
パンケーキとかそういうのがやっぱ描写で結構あるので、
まあ、出てきますね。あんなもん、は
い、たこ焼きじゃなくホットケーキですよね。
たこ焼きじゃなくてホットケーキ。ちなみにたこ焼きもできるように今後
だから、そう、あ、レパートリー増やしてですね。
そうです、
日本的に。
ある日あのソースの香りがふわーっとたこ焼きできましたよって声が聞こえてくるみたいな。
たこ焼きソース結構危険ですけど。
結構危険な匂いです。そうです。
なるほど。
やっていこうかと思ってるんですよね。
すごい展開が、自分たちがね、うんうん、想像できないことをいろいろやってるなというところもあるので、
ありがとうございます。
考えるのが好きなんですね、やっぱり。
考えるのが好きみたいですね。
自分たちもね、創作活動はしてますけど、うんうん、ゲームを作ることが基本主軸なので、うん、
はい、
やっぱイベントを開こうとかも思うけど、うんうんうんうん、やっぱうまくできなかったり、うん、いい思いつきができなかったりするんで、
はい、
まあ、そういう人たちがいっぱいいるってすごいなって、うん、本当にその集まりというか、
あ、ありがとうございます、ね、はい、
実行力がすごいよね。早いよ。
そう、
去年の秋っておっしゃってましたっけ。
何ですか。ああ、
思い始めた。
めちゃくちゃ情報を仕入れてる。
いやいや、この間もみさんの聞いたばっかりだから。
あ、そうそう、もうすごくないですか。
すごい
です。今言おうと思ったこと全部出てくる。
僕が予習してこないんで素晴らしいです。
木さん。
もうあれですけど、事前にもう調理師免許みたいなのとか、はい、食品衛生なんとかとか。申請とかいりそうなんで。
あ、そうですね。その辺でも結構ギリギリで取りましたね。
あ、そうなん
です。はい。もうお店、ここのお店の場所が開いたのが本当に3月の末で、私がお店入ったの自体が4月の1日なんですよ。
あ、だから一応開くっていう
のは分かってて。
開くのは分かってて。内見はしてて。
内見して、で、契約もして、それも3月中の話なので、もう本当にすごい。
そっからでも早いよね。
すごいですね。
花入れて、キャンプファイヤーやって。
キャンプファイヤーもその同時期です。同時進行じゃないですか。
同時進行でやりましたね。そうですね。キャンプファイヤーも3月の多分、中旬、オープンの1ヶ月前にやる、その前週にキャンプファイヤーさんに実は相談。
行ったっていう話ですね。
そうそうそう。行って。
実行力というか行動力もすごいですね。
気づいた時にはもう 100%ガーンと、
うん、あ、そうです。
だって告知して1日ぐらいで行ってませんでした。1日2日
で。そのあれですね、目標金額がその50万っていうのがあったんですけど、それ達成したのは一応5分ぐらいで達成
した。5分だと
気がついたらもう超えてて、
どう
やべえな、全然出遅れてる。
あ、
出遅れてるっていうか、
すごいですね。
でも5分で達成すると、まあ、うん、すごいありがたいし嬉しいことなんですけど、そこから1ヶ月もうどうしようと思って。
あ、期間は1ヶ月だったんですね。
そうです、1ヶ月あって、でもう1回目標達成してしまったんで、慌てて次のやりたいことを考えて、翌週にまた座敷、今座っていただいているこの座敷なんですけど、
この空中の畳みたいな不思議なその感覚のところ、
実はこの下が収納になってるんですけど、実はそうなんです、このお店実は収納が少なくて、なんで収納を作るのと同時にその皆さんのプレイステベースにもなればなと思って、
なるほど、
今回こんな感じに。
クラウドファンディングでちょっとやっぱお金がこう集まったから、いろいろ拡張できて、
は
い、
あ、そうです、そうです、
お客さんが楽しめるように。
はい、なんかもともと全然居抜きだったので、うん、
この場所が、
はい、そうです、居抜きっていうのはその元々あるものを、
ね、
はい、こちらで譲り受けてやるってものなんで、テーブルとか椅子とかも全部元々あったんですよ。
テーブルまで、
うん、テーブルだったんですけど、それを全部引き払って、そうです、ね、で今入れてるこのソファー席全部セット、
ボードゲームに遊びやすいのを選んだみたいな、ね、はい、
そうです、そうです、ボードゲーム広いそのテーブルと、あとソファー席を導入するっていうのもできること になった
んですね。なんかちらっと見た気がした、ね、あ、昔のテーブルをなんか、
はい、
いる人を募ってますか。
やりました、やりました。もうめちゃくちゃ知ってますね、本当に。私のツイッターやらポッドキャストやらニュース記事やら全部読んでらっしゃる。
知らないふりしますよね。
すごい、すごいですね。
いや、だって繋がってれば一応流れてくれば
流れてくるから、
見るじゃない
ですか。丁寧ですね。すごい好感度が高いです、今。
あ、そう
だ。だんだん
僕はセクハラ、
俺の好感度が下がってるんで。
やばいです、もう。セクハラチャラになるぐらいすごいいい感じですよ。
そんな数字すごかったの。僕全然覚えてないんだけど。
いや、すごいですね。
そんなこと知ってました。
いや、
まあまあ。
いつもきさんがすごいしてらっしゃる。そうなんですよ。
まあ、そんな感じで、もう、拘束しちゃうと、そうあれですよね。は
い、
ね、
すみません、好き勝手喋って。
いや、もうありがたいですよ、すみません。
ですか。はい、ゆっくりしていっていただければ。
あとは、じゃあ、はい、まあ、いろいろ、
はい、
活動されているということで、
はい、そういうことです。
まあ、この本当ね、僕たちのこの、ワンドロトークというのは、はい、意外と聞いてる人がいないと思うんですけど、
はい、
知ってますかね。
存在自体知らなかった。
そうですよね。だから知られてないんで、
それぐらい知られてない。
少ないんですけれども、少ない聞いてる方、
はい、
まあマニアな方々が、そういう方々に、なんか一言な、
はい、
まあご自身の活動についていただければと。
はい、ありがとうございます。そうですね。東京神保町 ゲームカフェバー遊びカフェ、火曜日以外はですね、大体営業しておりますので、まずはですね、定食を食べに来てください。そのゲーム遊ぶついでに定食遊び、まあ、食べに来ていただいて、で、定食食べてお腹いっぱいになったな、よし、ゲームしようみたいな感じでね、いろんな人の憩いの場所になればと思っておりますので、ぜひお越しいただければと思います。お待ちしております。
はい、ありがとうございます。じゃあ、今日のゲスト、スペシャルゲスト。
はい。
で、ずみさんでした。
はい、ありがとうございました。またぜひ呼んでください。はい、
はい、ということで今一部カンですね、まさに
一部
カン、はい、もう、はい、デュオとジョナサンの死闘が、
ジョナサンが死んだところかな
終わりました。さあどうなるかとね、二部楽しみですと、
はい、
ということで、一部は遊びカフェで伊達あずみさんにインタビューをしたということでやってみました。どうでした、笠田さん。
そうですね、まだ聞いてない
聞いてないなりに。
上がってすらいない。
どんな。
上がってすらいないっていうか、これも乗せてあげる。
一緒これ、間にクッションとして、休憩時間です。
はい。
どうでした、その、聞いてない。
聞いてない
ものとして、感想はどうですか。
まあ、一個ですよね、やっぱり、はい。何しに行ったのかなってずっと思ってます。
何、聞いたらわかるじゃん。
聞いてない。聞いてないものとしての感想は、
聞いたとしたのかな。聞いた体で、
聞いた体で。
感想を言って。
いやー、引き出してたなーと思いますね。
何を？
伊達さんの新しい一面を。こんな伊達さん聞いたことない。いやー、ね、盛り上がりましたね。
泣いちゃう。
情報も満載で、
うん、
かつてない情報量。これワンドロトークかって思うくらい。
あ、ただ、ワンドロトークかって思う感じはある。
あるん
ですよ。ちょいちょい悪ふざけをしようとすると、
はい、
えってなるんで、
えってなる。
そう、やっぱワンドロートークってふざけてるなっていうのは、まあ、喋りながら実感してた。
ふざけてるんですか。
まあふざけてないと思わないよ。
あ、そうですか。
はい、ただそれが今ね、恒常化してるというか普通の状態だったんで、
はい、
やっぱり外部の人が入るとこれが異常だっていうのはちょっと感じるねっていう。
なるほどね。
はい。でもすいません、ちょっと勉強不足なところもありまして、失礼な。ね、シーンもあったと思うんですけれども。
ああ、そうですね。
してる？
いや、失礼なことしちゃったんですか？
ちょっと。
ちょっと大丈夫なやつですか？
大丈夫な失礼。
大丈夫なやつですか？
ただ、逆に、
はい、
いつばちさんが、傍らにいまして。
はい、傍らに？
はい。だいぶ、俺の失礼をフォローするぐらいの情報量で、
ほう。
どんだけ調べてんだと思いながら。もうすごいね、詳しくて。
すごい調べてやった。
もう僕じゃなければいいのにと思いました。MC を。交代しろと思いながらね。僕はちょこちょこ調べつつ、知ってる情報でおしゃべりをしようと思ったんで。
どれくらい調べてありました？
まあ、動画なり、アップされてるものは大体こう、事前に。
動画を持ってた。
見てたりとか、はい、あとは、まあ、Twitter でね、はい、過去の、発言というか、
はいはいはい、
やりとりとかも。
全部知ってた。
いや、そんなことないと思うよ。全部は知らなかった。実際全部知らなかった。あ、そのイベント知らないなーってのもあった。なんで、
いつばきさんが、
はい。
いつばきさんが知らない情報もあった。
あったんで。
あ、そうですか。
はい、
あ、
これね、
それはよかった。
まあ、伊達さんのファンの方がいらっしゃったら、はい、お前ら、なんでそんなことも知らねえんだよって話になっちゃうんで、まあ、しょうがないです。すいませんでした。
まあ、でもね。
はい。
いつばきさんが本当に全部知ってるんだったらね、いつばきさんに全部説明してもらえば同じことですからね。
ここでね。
はい。
ドローでいつばきさんが、伊達さんの話をすると。
伊達さん回。
いや、それダメだよ。まあ、本人の声、音源が入ることが意味があると。
なるほど。
いうことで、すいませんでしたと。いうことを今クッションに入れて。
うん、
で、でも本当に楽しかったですよ。
楽しかったですか？
はい、楽しかったです。マジで。これは、嘘偽りない。
どんな格好してました？
どんな格好、うん、
誰が伊達さんといえば。
いや、言っていいのかな。
どうぞ。
普通の黒い T シャツ着てましたけど。
普通の黒い T シャツですか、はい、
ちょっとゆったりめの感じでしたけど、
ね。あ、そうですか。
はい、え
ラグジュアリーな感じで。
違うと思うけど。
え
はい。
え
でいや、だから別に鶏の格好してないよ。
そうなんですね。
わかんない。してくれんのかな？サービス
デーはないんです
。サービスデーは鶏にしてほしいよね、やっぱ。うん、
やっぱりそれ、ね。
見たいよね。
あ、でもやっぱ、ね。
え
もったいつけてんのかな？
まあ、出し惜しみした方がいいと思いますよ。やっぱり。イベント限定とか、ね、やっぱり、
そうですね。
なんか、誕生祭？生誕祭？
生誕祭
とかあるなら、その格好とかあるんじゃない？
はい、
何この話。
伊達さんのアイドル性についてです。
はい。でも、いろいろお話は聞いたんで、今だから活動内容とかいろいろ聞いてるんで、
はい、
まあもう聞いた方が今聞いてるから、今俺が改めて言う必要はないんだけど、ということで、楽しかったですと。
はい、
まあ僕ね、そう言いたいんですけど、帰っちゃったんですよ、途中で。
途中で
途中じゃないです。終わって、
はいはい、
まあ、2時間半ぐらい滞在させていただきまして、うん、で、先に帰ったんですよ。五橋さん残ってたんですけど、
はい。
で、聞くところによると、その後、長谷川鳥さんも来たっていうね、噂を、は
い。それ言っていいやつですか？
なんで？
いや、ちょっと、浮気かもしれないじゃないですか。
いや、わかんないけど。違うと思う。あの、遊びカフェのツイートで書いてますから。
あ、そうだ。
鳥さんが来てる。じゃあ、なんで浮気
公認の中。
浮気ってどういうこと？あの、誰かもう一人いて、みたいな。
誰か連れてきたかもしれないし、
うん、
あの
奥さんも、
内緒で来てるかもしれない。
奥さんも一緒に来てんじゃないの？どっちかっていうと。知らないけどさ。俺も行ってないから分かんないんで。はい、現場を見てないんでね。
はい、
なんだそれ。
大丈夫なやつですか？
知ら
ん。びっくりしちゃった。
そういうの分かんないけどさ、冗談でもやめない？
冗談はダメですか？冗談は嫌いですか？
いや、冗談か、そうじゃないかがちょっと曖昧になる時あるじゃん。
そういうのが一番好きですよね。
いやー、わかんないよ。いや、僕もだから、ちょその後、
はい、
あの、嫁と待ち合わせがあったから、帰んなきゃっつって、
はい、
帰ったんですよ、
はい。
だから。
それは本当の話
です。本当だよ。それは本当ですよ、はい。あの、山手線内のカレー屋さんでご飯食べたんですよ。
はいは
い、すいません。だから早く帰っちゃったんですけど、うん、ということで。で、一部終わりました。
はい。
これからは、二部。
はい。何があるんですか？
まあ、五橋さんとちょっとお話をすると、
なるほど。
いうところなんで、もう伊達さん出てきません。
おう。
はい。なんで、それ目当てで聞いてる方は、もう消してください。これからは。消さないとダメです。どっちかというと。ということで。
そうなんですね。
そりゃそうだよ。意味ないもん。聞く意味が。
そうですか。
はい。では、どうぞ。ということで、一回今、終わりましたが。どうですか、まあ、ちょっと撮ってます。後日なんです。
え、また時間があったら伊達さんにもあれじゃないですか、はい、カタログゲーム大賞
を
選んでもらう。
いや、それはなんか
時間があれば、
この趣旨知らないから本当に選んでないと決めらんないじゃないですか。で、いつばちさん決めてきましたね。もちろん
僕はもう今回は決めてきましたよ。
ということでですね、じゃ あ
の前回いきなりでちょっと困ったんです
けど、お願いします。
え、
ページ数を。
じゃんじゃん。ページ数。
はい。
どれどこだっけ。
いや、そうですよ、見てるけど。何を。
ページ数。
あ、はいはい。
78ページ。
じゃあ皆様ね、今日は、ゲームマーケット2016春、ゲームマーケットカタログ大賞、五橋義久賞の発表になります。長い。タイトル長いんですが。ですね、78ページ。
78ページ。ま
あ、普通に今営業中で勝手に喋ってるんで、あの、いろいろ声が聞こえると思うんですが。ではですね、皆様、78、79じゃないですね。
78です。
じゃあちょっと考えさせてください。
はい。で、指さしてください。
もうこれじゃないかなと思うんだよな。いや、俺はこれ、あ、え、これかな、これなんですよ。あ、これです。
それですね。じゃあ発表します。
じゃあ行きまーす。
はい。
ドラムロール行きます。デルデルデルデルデルデルデルデルデンデン。
L の03、正解です。
スケーゲームズさんです。ということで、
岸田さんも気になってました？
ですね、まず、はい、これにしようと思ってました。
え、そうなの？
あの、僕が賞をあげるとき、あ、もう個人賞。
あ、そうなの？
これにしようか迷ってたんですよ。
へぇ、
まあ、でも、あの、ゲームのルールを知ってたんですよ、実はその前から。カタログを見る前から。
この人初めてじゃないの？
え、初めての方ですよ。
はいはい。
ただ、あの、ウェブでも公開されてて、で、これがどういう意味か分かったんで、
はいはいはい、
ちょっとだからずるいなと思って、その事前情報があったんで、なしかなっていう。
公式の方にいろいろ情報がもう上がってるん
で。あ、そう、ホームページでルールも上がってるんで、
分
かってるんですよ。 ってところで外しちゃったっていうのがあったんですが、
僕は全然あの公式本を見てないので、
見ない状態で
自分も出してないし、人も見てないので、
はい、あのでこれでこれを選んだということは、はい、
これがまあまあしばらく前から僕が言ってるその何カタログの原稿を見て、ゲーム内容が大体こう推察できて、なんか面白そうに思える、気になんかこう引っかかるっていう、
そうですよね、
ちょっとクイズ形式になってて、上の2つで何をやってるかがもう説明は何もないんだけど、ただの矢印、
はい、
矢印で、あそういうことかっていう、
そうなんです、これ結構ねこういうカタログで遊ぶ、
ウィッシュ的な
遊ぶ
第5の、
あそうです、そうです、
あれを、あれ実は僕もあの第5のあれ見てて
仕組みで考えてたと、
うん、でも結局あれですよね、僕まだルール全然見てないですけど、
はいはい、
中村真子さんのあの
ボイン
星人の試飲版、
そうっちゃそうですね、あのまあどこまで言っていいか分かんないんですよ、このマーブルというゲームなんですけど、まあ僕もどう遊ぶかちゃんと具体的に見てないんですけど、
うん、
あのカードの構成が、K、
うん、
表が K だったら裏、まあ、表裏としか分からないですけど、反対側はカキクケコなんですよ、ほんと死因ですね、 K の、
はいはいはい、
カがあるかもしれないし5枚あって、
あ
だからああ K を見てめくると、あこれはコだったみたいな、
あなるほどね、
そういう仕組みになってるんで、
まあはいはいはい、
自分で作るんじゃなくて、
うんうんうん、
あの集めて遊ぶみたいな、
それをなんか推察してみんなで当てるのかな、
まあ、集めた言葉を作って得点を稼ぐみたいなゲームだったと思うんですけど、その具体的にあの得点計算までは見てないんですが、ただあのそうですよね、このカタログを見て本当に遊びができるというか、うん、どんな遊びなんだろうっていうのが刺激される仕組みだったので、
うん、
あの僕も辞典です、
あそうなんだ、
はい、
で3番目の KNK が何かなってちょっと考えさせるとこあるじゃないですか、
まあ金庫とか何でもいいですけど、
なんか言葉と遊びでなんかゲームマーケットに関係ありそうな3文字なんか来てるのかなと思って、
あーなるほど、
ゲーム内容を説明してそうな、でそれが分かんないですよね、いっぱい可能性ありすぎるから
でもそうですね、
きなこでもいいし、これ運でも何運でのでもいいでしょ、
こうはダメなのか、あの、まあ、この数とっていうか、
うん、
総数でいうとこうがもう出てるんで、こう使っちゃダメなんじゃないですか、例えば、
あ
だって K でここで同じゲームだとしたら、
ああ
K はこ
う
は出てるわけだから、こうを使わないで考えなきゃいけないんですか、
へ
っていうことですよ、
じゃあ喧嘩とか
喧嘩いいんじゃないですか、正解で、
あ、はい、そうだ
ということで、まあ素晴らしいですね、これも結構本当にあの初出展のサークルさんなんですけど、意外とこうクオリティが高くて、で結構注目されてるんで、
うん、
まあ、あのウェブを見てれば結構見かける名前なんじゃないかな、スクエアゲームズさん、はい、いいですねちゃんと選びました、ちゃんと選びました、
意見が一致しましたね、
カタログ結構見ました、じゃ
あ、え
結構見て選んだ感じですか、
そうどうせ今日聞かれるんだろうなと思って、だから辞典も僕もありますよ、
あ言っちゃう、ちなみになんですか、
ま
あ、言あんま言いすぎちゃうとねなんで選ばなかったんだってなっちゃうし、意味がないからあれなんですけど、ちなみに教えてください、
ん67ページ、
はい、どうですか、
これです、
うん、
H23
なんでですか、
えハリネズミでも恋がしたいっていうタイトルじゃないですか、あのこの間この間の放送で言ったっけな、あの松本で買った宇宙堂さんでヘッジホッグジレンマっていうのを
買いましたね、
買ったっていう、
はい、
でヘッジホッグってハリネズミなんですよね、
そうですね、
で
それじゃないのかと違うこと、
いやテーマ同じそうなので、ヘッジホッグジレンマもすごくよくできてるゲームなんですけど、そことどう作る人が違うと、
なるほど、ね、
発想が違ってゲーム性が違うのかなと思って、
ちょっと俺これ気になったんです、こっち選ぶかなっていうのがちょっとあったんですけどね、これ
うんマジョリティパーティー
これはまあスルーすか、
あそれはね、それは、はいはいはい。これはもうだって前回も出てるんでしょ、
あ、そうですそうです。あの、
神戸でもう出てるんだよね。
まとめます。
はい。
これ、まあ、あの、余談なんですけれども、神戸で初出展だった、はい、あの、 マジョリティパーティーというゲームがありますと。
L の04ですね。
はい。
はい。
日展開さんかな。で、このゲームが、どういうゲームか。このボタンを押すと夢が叶う。しかし、見知らぬ1億人の夢が破れる。究極の質問に答えて多数派を目指すパーティーゲームだ。
うん。
っていうゲームなんですね。
うん。
で、これが、ちょっと似てるゲームを昔作ったことがあるみたいなお話を、噂で聞いたんですけど。うんうん、
はい。究極の選択に答えるんですけど、
はい、
この質問がすごく独特なんですよね。質問カードに書いてある質問が。
それはもう普
通究極の選択っていうと、
はいはい、
カレー味のあれと
そう
みたいなのが代表あるじゃないですか。もう
使い古された。
そうそうそうそうそうそう。あと行きたいのは200年前、200年後、どっちがいいみたいな。
はいはいはいはい。
そう、そういう、割と単純な、その、まあ。
古来、古典的なそういう質問があると。
そうそうそう。
いうところで。
ところなんだけど、これ文章が、文章で書いてるのよ、確かね。結構長いんですよね。
そこら辺のセンスが、まず、面白いと。
そうそうそう、質問。結局これ、何に対してその、ね、投票するかっていう、
はいはい、
その質問自体が面白く、質問自体の面白さも肝じゃないですか、
うんうんうん、
ゲームシステムっていうより。
そうですね、そこが全てっちゃ全てのところもありますよね、
うん。まだこれだから手に入れてないので、その質問がどういう質問が他にいろいろあるのかなっていうのはやっぱり見てみたいですね。
なるほど。
だからそういう、発想が違う、
うんうんうん、
こういう発想で質問作れるんだっていう。
なるほど、ちょっと気になりますね。
気になって、さっきのヘッジホッグディレンマの、
うん、ああ、そういうことか。
と、そうそうそうそう、ハリネズミに、ハリネズミにだって恋をしたい。そうそうそう。多分同じモチーフっぽいから、
どんな
そこがどういうシステムとか処理とか、その違いを楽しめそうっていうので、ちょっと気になってるんですよね。
了解です。じゃあ今日はもうおしまいですか。なんか遊びましょうかね。
うん、
今まだ遊びカフェさんでダラダラしてるんで、
はい、
今回どういう放送にしましょうかねって感じですよね。
そこはもう編集の力。
ではいや雰囲気はすごいいいですよね。お客さんもいらっしゃるんですけど、
うん、
普通遊んでますしね。
うん、
うちが本当に遊んでんな。俺たちも遊びたい。ですけど、ゲームマーケットもね、もう近いので、これでも、遊んでもらえなかったら、どうしましょう。
遊んでもらいたいね。
お忙しそうなんで、うん、難しいかもしれないですね。どうしましょう。二人で遊べないですよね。これ。せっかく来てたんですよ。二方が空いてたらやってもらうとかですか。
今春一番ルール読みから始めてるから。
じゃあ
さっきパッチワークやってて終わった。
でもあれですよね、お邪魔しちゃまずいですよね。でも自分たちのゲームやってるなんてちょっとおこがましいですよね。まあなんかお忙しいのでどうしましょうか。一応これそうですね。
あ、これ僕も初めて見
た。セーム1完成したんで、ちょっと今開封じゃないですけど製品版、こんな感じのカードになってます。
あ、滑りもいいし。
そうですね、トランプ紙なんで、
うん、
多分真ん中に紙入ってるんですよ。
あ、
で捨てない。
はいはいはい。
もう全然質はいい、
うん、
質はいいです。今セーマを初めて見るというね、完成したバージョンをちゃんとという感じです。実際遊んだんですけど、遊びづらくもなかったし、
うん、
全然良かったです、これは。
うん、
カットもしやすいし。
これ実は、僕一押しは、
はい、
ルールマニュアルなんですよね。
ほうほう、
ルールマニュアルが多分すごくよくできてるはずなんです
よ。ですね、じゃあ今日は、まあ、前後編ですかね。
うん、
後編ということで今、ちょっとグダグダ回になってますが、一応セーム1を今開けて、まあ、内容物カードが90枚入っております。1から30のカード算数とありまして、ワニもサメも犬もいる。ワンって言おうとしたらなんか間違えて、
ワニでも日本ワニを、
はい、
サメのことを
サメ上手
サメのことを
上手 近く上流。
サメのことを
シャチ。
山陰の方でワニって言ったりして
たりして。はい。でサメも犬もおりますよ。うん、90枚、うん。そして内容物はなんだ。マニュアルが2部入っておりまして、実はですね、これが結構凝ってるというか、まあ。面白い仕掛けにしておりますと、
うん、
でルールマニュアルが一部はシンプルルール版、もう一部が完全版となっております。いろいろね考えたんですよね、
うん、
最初に。でだいぶ普通の完全版のルールでも普通のプレイヤーだったら遊べるじゃないですか、まあ、最初からこれ遊んで割り込みありで遊んでいただければ全然楽しく遊べると思うんですけど、大丈夫ですか、今めっちゃ見てなんか間違った探し見つかったとかじゃないですか。
いや、そんなことない。
大丈夫ですか、それだけが嫌なんです見つけても言わないでくださいね
いや、ないはず
ないはずですね。ということで、ですね、シンプルルール版っていうのはもう、本当に未就学児の方だったりお子様と遊ぶ場合にはこちらで遊んでいただきたいなというルールです。で、これ遊んでいただくと、まあすごい単調になっちゃうんですけど、誰でも遊べるようなゲームになっておりまして、そこから、追加ルールをね、どんどん足すことで、完全版に近づいていくと。全部足すと完全版になるっていうマニュアルになっておりますので、まあ、これって言ってるような方が、なんか大丈夫ですか？アラを探してるんじゃないですか、マニュアル。
いやいや、してないしてない。
なのでね、これが、全部遊んでいただければ、シンプルルール全部足せば完全版になりまして、で、この放送を聞いてるようなね、ディープな方々はもちろん完全版から遊んでいただければ遊べるんじゃないかなと。
うん。オプションルールも全部つけて遊んでほしいですね。
オプションルール全部足すの？オプション足すとね、
オプション足すと、
ちょっと難しくなりますよ。
手札も配られたまんまで、
それは
整頓しないとか。
好きであるんで、まあ、ご自由にって感じじゃないですか。
あと、サメの襲撃はぜひとも入れてほしいですよね。
まあまあまあ、ウノ感が増すんで。スキップですよね、あれ。
あ、そうそう、
スキップ。はい、スキップが入ってるんで。という感じでですね、まあ、遊ぼうか迷ったんですけど、ちょっとね、
遊べたら遊びましょう。
2人なんで今
3人からですからね。
3人からなんで。
それなんで3人からか知ってます？
割り込めないからです
よ、ね、そうさすが
やめてくださいよそんなクイズで答えられなかったら俺なんて答えればいいの恥ずかしい。自分がちゃんとね、じゃ名前もちゃんと入れてますので今回ははい。でも、どうですか？いや、カードの具合というか。
いや、ほんといいですよ。
あ、ほんとです。よかったよかった。チャチくないですもんね、ちゃんと、カードも。で、
質的にはあれと一緒でしょ？ゴーダチーズと同じ。
あ、マジですか？
じゃないですか。
そうかもしれないです。サイズも一緒ですか？サイズは結構特別。
あ、そうなの？
特別というか、これ、TCG のちっちゃいサイズの。やつだと思うので、
ちっちゃいのか、
はい、
一
回りちっちゃいので、持ちやすくもあって、
うんうんうん、
最初に初手でね、1、2、3、10枚か8枚、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、まあ、基本ルールだと10枚持つので、うん、大きすぎても嫌だな、小さすぎても遊びづらいなってところのちょうどいい具合なんじゃないかなとか、いう感じで。
うん、これあとどんどん一般、
はい、
一般的なショップにも、置いてほしいですけ
ど、ね。どうすればいいですか？一般的な。
ハンズとかさ、
そうですよね。
ロフトみたいなとか、今どんどんそういうところが縮小してますけど。
あ、そうなんですか。
ロフトとか昔は結構、ボードゲーム、カードゲーム扱ってたけど、どんどんおしゃれ路線に走ると、
減っていくと。
減ってってますよね。ないとこもあるし、パーティーグッズみたいなのだけで、ゲームコーナーがなくなってたりとか。
まあでも、これね、今回1500円。税抜きかな、それは、
うん、
販売しますが、全然いいですよね。
その本当はパッケージが、
はい、
なんていうの、
あれですよね、
ハンズとかそういうところで
吊り下げ型のやつに、こうじゃないですか、
はいはいはい、
穴開きの、
はいはいはい、
じゃなくて、
あ、それ気が利くところはそれやってくれますよね、ハンズとか。
それね、
自分でお店側の人が
いやもうウノですよ、ウノ、コンビニに置いてるウノみたいにしたかったんですけど、
はいはいはい、
そこに思いつくまでにちょっとねもう入稿済みだったっていうね、あれがいいなーっつって、でまあ僕たちはウノみたいなものというか修学旅行に持ってったりするようなゲームをね想定して考えて作ってたんで、結構ウノをライバル視してやったじゃないですか、
うん、
あれに、
うん、
したらその入稿後にウノがやりやがったっていうね、
あーウノがウノが
新しいルールを引っ提げて、あの、
そうですね、
まあ、自分で書き込めるやつを出して、
ウノ、うんうん、も未だに進化してる
っ
てい
う、やられたなと思いながら、でもあの本当もうウノに飽きたら絶対こっちの方がいいと思うので、
ウノ ね、あの小野さんの記事でもう45年、
ああそうです、そうです、45
周年で記念どこだろう、あと5年後の50年後、あ50周年もなんかやってくるはずだから
まあまあそんな感じですね。だから今日ちょっとねこれは見て喋るだけしかできないんですけど、どうしましょう、
ゲームマーケットもぜひ中学生、うん、高校生、
あそうね、
皆さん呼んできてほしいですね、今みんな自分のお子さんって大体
小学生ぐらい、
小学生ぐらいな人が中心でしょ、やっぱ30、うん、
まあ、中学生になっちゃうとね、結構あの他のホビーというか、
うん、
部活も忙しくなったり勉強も忙しくなったりしちゃうんで、うん、離れちゃうと思うんですよ、
結構なんかそういう人もその何、おいっ子めいっ子、
うん、
みたいなので
連れてきていただいて、
そう、もしかしたら中学生高校生とかと知り合いとかがあればそういう人に送ってほしいですね、あの、うん、修学旅行とかそういうとこ持ってってほしいし、
そうですね、で、まあ、一緒に連れてきていただいてればね、うん、あの中学生以下だったらなんかキャンペーンで1000円で
なんと、
もうこれよくわかんない、なんでこんなに俺たちはそんな低年齢を優遇するのかわからないんですけど、
で子供の日だからね、
そしたらみんなそうじゃないですか、
え
全員子供の日にイベント開催してんだから、
ああいや、まあまあたメインターゲットがそこだから
ね、あのファミリーで遊べるのが理想なんですけど、やっぱ、うん、ちっちゃいお子さんも遊べるように考えて作ってるので、
うんうん、
今回そのルールの敷居もかなり下げて、
うんうん、
本当に未就学児の方もカード出すだけで遊べるようなものから、
うん
うん、ルールを追加することで、かなりあのちゃんとしたゲームとして遊べるように、
うんうん、
進化するように仕組みになっておりますので、
うん、
本当ね、いろんな方に遊んでいただければと思うんですけど、
うん、
これまあ普通の話になっちゃうんですね。
え？どういう話？今日笠間さんがいないからじゃない、
笠間なんか来たくないって言ってました今日嫌ですよっつってえっつって本当に行くんですかぐらいのこと言ってましたから、
あそうなんだ、
やつはそんな感じですかね、それ以外はなんかもう他に今日は何もやってないですけどまだね、
うん、まだまだこれからですよ、開店と同時にやってきたので、まだね、これから本日の定食いただいてっていう感じですからね。
ああ、そっか。そうなんですよね、ちょっと。あとは、まあ、ゲームマーケット大賞が、大賞じゃない、ゲームマーケット固め大賞も決めちゃったし、もうやることないんですよ、結構。
カタログで気になってることありますよ。
どうぞどうぞ。もう今は
カットされちゃうかもしれないけど。
ダラダラ会なんで大丈夫ですよ。ご自由におしゃべりください。
前回のワンドロートークで、
はいはい。
ちょっとかすってたんですけど、
はい。チケットですか。
いえ、ね。あれどこだ、あこれ、
はい、
プレイポートのとこちょっと触れてたじゃないですか、
はいはい、
でプレイポートのこの辺を、
はいはい、
下の辺をなんか言ってたじゃないですか、
読みました読みました、
気になったのは、
はい、
プレイポートのページ138ページかな、
うん、
最初にゲームマーケット2015秋2016神戸の新作ゲームが大集合、
うんうん、
この2016春の
ね、段階で。
段階で。
はい。
それが、特設エリア2において、サンプル
提供いただきましたゲームを展示いたしますってあってです
ね。なるほど。
でその特設エリア2っていうのが一体どこにあるんだっていう、どこのこと
書いてないんだ、書いてないんです
か、はい、特設エリア1も2も
ないですか、
どれですかね、
あ違うか、これとかじゃないですか、
これかな、
後からそうなるってことじゃないですか、フリープレイのところに展示される、
フリープレイコーナーの一部を使って特設エリア、
え、それ
フリープレイ宅が一部
書いてないんです
か、書いてなさそうなんです、
ね、なるほど、これはもう問い合わせですね
ここ、これもね、気になって
ますね、違いますよね、世界の名作ゲームプレイコーナーなんで、うん、もうそれはコーナー紹介どっかありましたよね、これは子供ゲームコーナーか。
うん。
ない。これですね。世界の名作ゲームコーナーはこのゲームが遊びますよ。うん、ライスター、カタン、カルカソンの世界ならしい。
でもこれも特設ゲームコーナーですよね。
わからないです。はい。
特設ゲームエリア2っていうことは1もあるってことですからね。どことどこが1と2なんだろうっていういや、どこでそのね
見れるんだと、
そうそうそうそう、サンプル預けた人たち、
はい、ちょっと聞いてみましょうね、これはもう問い合わせていいと思います、だって分かんないもん、
うん、預けた人たちのゲームがせっかく遊べる場が作られって書いてあるんだけど、
本当だ、
どこに行けば遊べるのかなっていう、
聞いてみましょう、さすが読んでますねカタログを
第2部も終わりました、ワンドロートークイン遊びカフェということでやっていきましたが、いかがでしたでしょうか。そうですね、ちょっとね、このエピソードトークをカサワと撮ってたんですけど、カサワがもう放送できない話ばっかしてるんで、ちょっとあいつを外に追いやって今一人で撮っております。あの後ですね、セームワンをお客さんたちにもやっていただきまして、そうですね、史上最速のプレイとなりまして、一般的にはねまだ出回ってない作品ですので、楽しかったです、ありがとうございました、体験していただいてありがとうございます。そしてですね、セーム1、サンプルという形で今回寄贈させていただきました。なので多分今あるんじゃないかな、遊びカフェさんに行っていただければ、まだ発売されていないセーム1遊ぶことができますので、何なりと、遊びたいと言っていただければ遊べるんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとですね、あれ謝罪はしたのかな、さっきしたのでいいか、あとはいつばちさんといつも通りお話をさせていただきまして、楽しい時間を過ごさせていただきました。本当ね、突発というか、ほんと急に、遊び行っていいですかと、そして、ちょっとね、こういう謎の音源を収録をさせていただいてもいいですかというね、ご無理を、承知していただきました。伊達あずみさんはじめ、遊びカフェのスタッフの皆様、ありがとうございました。ちょっとね、気を使わせちゃう感じになったと思うんですけれども、楽しい時間が本当に過ごせて、僕も、もうちょっとね、時間痛かったんですけど、予定が入ってまして、ちょっと切り上げちゃったんですね、早めに。なので、また時間があるときに、まあ、ほんと一人で行きやすいですよ。今一人で行って、ぼーっとね、して、ドリンク飲んでるだけでも、全然高くないというか、そういう意味では、一人で気軽に行きやすい場所かなと思ったので、あっちの方面、まあ、電車普段、乗ることがそんな多くないのでたまに乗るんですけど、そういった時にね、出かけがてらちょっとちらっと遊びに行けたらいいかなと思っておりますので、今後もよろしくお願いします。ありがとうございました。